ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は、熊本九州の輝いていたバスたちという本を出版された中村博之さんがゲストです。中村さん実は鉄道愛好クラブ有明会の会長さんということでして、去年もその時はね、鉄道の紹介ということで出ていただいたんですが、実はバスも大好きということでして、日本バス友の会の会員でもいらっしゃるんですね。ということで今日は中村博之さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
日本バス友の会というのがあるんですね。まず
これはもうバスが好きな人たちの全国的な組織、はい、今、全国で800人ぐらいというからそんなに大きなグループじゃないんですけども、
いや、
バスが好きでいろんな方面からその写真を撮ってみたり、
はい、
模型を集めたり、それから乗り歩きが好きだとかで、いろんな趣味のパターンが、これはまあ鉄道とよく似てますけどね、
のバス版があるわけですね。
そうなんです。
そのですね、バスのね、特に熊本九州は先ほど私も紹介しましたが、九州の要はバスメーカーといいますか、はい、独自に車両を作ってらっしゃるところあったりなんかして、はい、全国的にもちょっと珍しいタイプのやつが結構あったりするんですってね。
そうなんですね。昭和30年代から40年代頃にかけまして、熊本には、地場でも大きい方の、バスボディを作る会社があったんですね。
なるほど。
長田ボディとそれから松本ボディという2つがあったんですけど、それに実は西鉄系列の西日本車体というのが小倉にありまして、
はい、
九州では特に熊本の場合にはその3社あたりのバスが結構走り回ってたんです。でそういったのは逆に関東地方の人から見ると自分たちの近くで見ることがないバスということで、とても珍しい車体ということで、目に映っていたと、そういういきさつがあったみたいですね。
なるほどね。それで、今回ねポルト出版から、本を出版するということになりまして、今日お持ちいただいたんですが、もうちょっとさっきちらっと見ただけでも1ページごとにね面白いこう懐かしいお話がいっぱい出てくるもんですから、なかなか前に進めないなって思ったんですけれどもね。そもそもちょっと伺っていこうと思うんですが、中村さんがこう、前回鉄道、今回バスということですけども、そういった乗り物のファンになられたきっかけみたいなものは何かあったんですか？
小さい頃、小さい子供たちっていうのはみんなバスとか電車とか好きじゃないですか。
大好きですね。
私もそこからスタートしたってそれだけのことだと思いますけど、大きくなりましてからね、自分たちの暮らしに直結している交通機関、簡単な移動に使えるのはバスとか路面電車だって、そういうスタンスが自分にはできてきたなっていう感じはしてますね。
なるほどですね。今回バスを特に紹介していこうと思うんですが、その中でもこのバスの魅力というのはどんなところにありますか？
さっきもちょっと言いましたように、やっぱり一番身近、暮らしの中にそのまま溶け込んでるというか、自分が普段着で乗ることができる交通機関だっていう位置づけをしてます。飛行機にはちょっとこういうふうなラフな格好で乗るとか、 あるいは新幹線でどっか行きましょうという時にちょっと、旅に出ますっていうような感じがありますね。
確かに。
バスとか路面電車はそういう意味では日常の暮らしの一端として、ふらりと乗って、あ、ここだっていうところでポッと降りることができる、そういう取り組みやすさみたいなのがございますね。
確かにですね。
そこが大好きです。
なるほどね。さてね、今回ですね、ポルト出版から、本を出版されました。もう私がもう本当なかなか前に進めない、最後までもう進めなかったんですが、さっきね読ませていただいた時に、今回のその本の中身は中村さんどんな感じになってますか？
全体はそのバスの車体を中心としたカタログみたいな編集、特に後半は、そうなっていますけれども、全般ではそれぞれの時代を飾った、あるいは、それぞれの時代の特色、背景、そういったものの中でバスがいかに活躍していたか、そういう視点で編集してもらっています。
これはバス自体も随分形も変わっていってるんですよね。例えば昔なんてほらボンネットバスですか？
そうです。
ね、ボンバスとかいろいろ呼んでますけど、
ボンネットバスが一番メインでしたよね。メインというかそれ 100% の時代がありましたよね。昭和20年代は最後までそれでしたから、まあ、30年代の初めぐらいにかけてそのあたりから少しずつ箱型のバスが出てきたというそういう時代背景ですね。
で入れ替わっていく。
そうです。
あの中にはボンバスのボンネットバスの写真もいくつかありましたけれども、はい、今あの山江でしたっけ、
はい、
マロンゴ。
そうです、熊郡のあの山江村がマロンゴっていうのを一台保存してますね、ええ、これはまだ動ける状態で保存している。これが大変嬉しいところだし、うん、またあのイベントあたりで熊本市内に来た時なんかも皆さん注目の的になってますね。
あの私もマロンゴ乗ったことありますけども、その現、まあ、現役時代のというか、はい、の写真もあるんですよね。
これは実は九州産工さんが、ボンネットバスを営業から全部外すという時にさようならボンネットバスというイベントをやったんですね、はい、その時の一台がこの今マロンゴとして走っている、いすゞのボンネットバスなんです。
はあ、なるほどね。まああのね、他にもたくさんあるんですけれども、あのどうでしょう、今回乗ってる中で特に印象的だなとか思い出深いやつなんてのは、うん、どれもそうなんでしょうけれども、いくつか紹介していただけますか。
まあ私がこれは大学生になったばっかりの頃ですから、多分昭和31年か2年かその頃だと思いますけれども、
はい、
友達と、自転車でね、
はい、
あの金峰山の峠の茶屋の方に行ってて、途中であんまりくたびれたもんだから、
ええ、
一休みしていたらそこにちょうど、観光バスが登ってきたんですね、まあ、最新型の観光バスだったんですが、イラッとフェンダーあたりを光らして登ってきた。実はこれはおもちゃみたいなカメラで撮ったんですから全体ちょっとブレてるんですけど、
はい、
なぜかナンバープレートのところだけはピシッと止まってるからですね、これ不思議な感じがして、まあバスを撮り始めた最初のうちの一枚っていうような頃、この写真、これは大変、まあ、自分としても気に入ってますね。まさにおもちゃで撮ってるんですよこれ。
いやでも言われなければとてもじゃないですけども、そう気づきませんね。あのね、この写真たくさん出てくるんですが、見てて思いますのが、その懐かしいね、やっぱりこうその景色と共にやっぱりこう写して切り取ってあるというのが非常に印象的ですけど。
そうですね、
あの当然ね、今金峰山の写真見てますが舗装はしてありません、
ええ、当然この昭和30年代全般というのはまだ市街地でも結構未舗装のところがありました。この、今度で出ました本の中でも、帯山中学校の近くで水たまりを避けて走ってる市営バスですとか、それから今の、県立劇場の近く、あの辺りがまだ舗装工事やってる時代の、
はい、
半分だけ、道路を掘っているところをバスがそろりそろりと走っている写真とか、そういったものを入れてますね。
なるほどね。ちょっと他にもちょっと写真も合わせて、印象的なやつがいくつかあったら紹介してほしいんですけれどもね。
例えばね、東京オリンピック、昭和39年に、
はい、
開かれました。この頃実は東京都営バスで大量のボンネットバスが廃車されました。これは外国から来るお客さんたちにね、
はい、
その今はまだ日本ではこんな古いバスを走ってるのかって思われないようにということで、大量のボンネットバスを廃車にして、それが相当地方に流れてきたことがあったんです。で熊本県下でも実は熊本市営バスとか荒尾市営バス、今は荒尾市営バスありませんけど、そういったところで全体で30台ぐらい買ったんですね。その頃、交通局の人たちがつけていたニックネームがね、なんと東京新車って言うんですよ。
東京新車。
中古車でもこれはあと耐用年数 2,3 年っていうところだけどね、
はい、
そういうふうに東京新車っていうようなニックネームで、大量に入ってきたいすゞのボンネットバス、日野のボンネットバス、そういったものを走らせていた時代があったんですね。
なるほど。
そういう記録も今回こう入れたっていうのはちょっと面白いんじゃないかと自分では考えてます。
いろいろちょっとそういうね懐かしいのがあるんですけど、ちょっと中村さんの他のこうこの中からお気に入りっていうのはいくつか他にもありますか。どんなのありますか。
お気に入りですね。
本当九州各地で撮ってらっしゃるんですけれども、
九州本土は全て網羅しているつもりです。特に長崎で撮っている、これはまた昭和30年代の初めですけれども、
はい、
三菱、長崎はもともと三菱の城下町ということで三菱扶桑のバスは多かったんですけど、その中でも、 もう熊本で全く見ることがなかった、長崎で独特の、もうこれは専門的に言いますと K2 型 K の2 型っていうバスボディなんですが、とても優美なスタイルでですね、こんなのに日常的に乗れる長崎の人はいいななんて羨ましく思ったことがありますよね。
やっぱ地域地域で違うんですね。
違いますね。
なるほどね。これそんなね、九州各地の観光地、市街地で、まあ特に熊本たくさん出てくるんですけれども、懐かしい景色がたくさんあります。特に熊本城がちょっと映ってるやつとかね、ビルが全然違ってたりするんで、
もう全く違いますね。
ね、そういうのも本当に面白いんですけれどもね。これ中村さんも本当に何十年って撮ってこられて、今も撮ってらっしゃいますか？これ
やっぱり撮ってます。
今は今のバスを撮ってらっしゃる、
はい、
昔からずっとバスずっと撮ってこられて、まあ今は今の良さ、昔は昔の良さがあると思うんですけども、どのバスが中村さん的に一番とかあるんですか？
さっきちょっと言いました、その西日本鉄道、西鉄バス、この系列で西日本車体というのがあったというのをちらっと最初に申し上げましたが、それが昭和40年代の初め、実は正面から見たスタイル、スパーッとこう包丁で切り落としたようなバスボディ作ったんですね。その断面がね、ちょうど板付きのかまぼこみたいな感じで、これはファンの間、バスファンの間ではかまぼこっていうスタイル、そういうニックネームがついてるバスがあるんですが、私は かまぼこっていうのが好きでしたね。
そのかまぼこと呼ばれてるバス、
かまぼこのバスは、
僕も熊本で走ってたんでしょ？
多かったです。
ほー、で結構長いこと走ってたっていうふうに聞きましたが、
やっぱり 14、15年、昭和50年代の半ばぐらいまでは現役でどんどん走ってました。
じゃあ覚えてらっしゃる方もたくさんいますね。
結構いると思いますよ。ああこれかっていうのをご覧になったら分かるんじゃないでしょうか。
これ中村さんね、本をねぜひ皆さん読んで、見ていただきたいんですけども、懐かしい景色がたくさん出てくるんですが、そろそろね、まあ秋ということで、これまあこういったのをね片手に、昔の景色と見比べながらまたバスに乗って旅に出るなんていうのもちょっと面白いかなと思いますけどもね。
まあ、この中でもそうですね、例えば宇土半島南岸を走っているバスなんていうのも写真に入れてますけど、そういったところはいいかもしれませんね。もっと近場で言いますとね、例えば熊本市の場合、交通センターを起点にしましてもね、結構楽しめる路線があるんですよね。
ちょっとおすすめのそのバス路線みたいなの教えてくださいよ。
私はフラットこう乗るのはですね、例えば都市バスで今穂高坊島崎線といいますか、荒尾橋の方に行くバス、これが面白いと思うし、それから九州三高線ではね、交通センターから池の上経由大島線というのがあります。これは谷尾崎の方にちょっと寄り道をしてまた本線に戻ってくるというような、そういうバスなんですが、これは谷尾崎でお客さん乗せたままで方向転換するところなんか、ドライバーさんの腕大したもんだなって、やっぱりもう感動しますね。
なるほどね、
そういう路線がありますね。
ドライバーさんの腕にまず感動。
そうなんです、乗っててこれはやっぱもう感動しますね。狭い道くねくねっていくところがバスの本領ですね。鉄道は大きくこうカーブしないと曲がれないようなところ、バスでしたら直角に曲がっていけるじゃないですか、狭いところでも、そういったところやはりドライバーさんの腕、こういうところを曲がってくれるのかって、そういうのをやっぱり座席にいて眺められるっていうのは私は感動します。
なるほどね、確かにうまいですもんね、細い路地ね、抜けていくところなんてね、景色なんかではどうですか、どんなところがいいですか？
景色はやはりその山で言いますと阿蘇が見えるところですね。特に大分から帰ってくると、ついこの間竹室坂が通るようになって、特急バスも通るようになりましたが、大分の方から帰ってきて阿蘇谷をこう見下ろしてくる、あの辺のシーンは好きですし、それから海でしたらやはりこれ天草の方に行く五峡を渡りながら見る船、海のシーンですね。自分でハンドルを持ってますと乗用車というのはどうしても視界が遮られます。バスはその点自分で、もう景色に没頭して見ていけますよね。
また視点も高いからですね。
視点が高いんです。そうです、そういったところがやはりバスの魅力じゃないでしょうか。
なるほどね。 まあ、今はもうバスツアーもたくさんありますけれども、皆さんツアーもいいですし、路線バスの中にもいろいろね、
そうです、
面白いところも
選んでみると結構面白いんです ね。
ほら、まあ、バス乗りますけれども、うん、自分のほら家から、まあ、市街地までとか決まったやつしか乗らないじゃないですか。
そうです、
ちょっと違う路線になんかたまには乗ってみるのも、
そうです、私がおすすめするのはそれなんです ね。まあ、1時間か2時間かちょっと時間ができた、それじゃあフラットバスに乗ってみようかと、そういうお客さんが増えてくれると私としては楽しいなと思うんです。自分自身がそういう楽しみ方を時々やるもんですから、
意外と気づかないものを普段通ってる道でも発見したりなんていうことが、そうなんですね、
季節感がコロッと変わって見えたりですね。
いやー、これはね、もうおすすめのスポット場所まだまだたくさんあるんですけれどもね、他にもね、県外のねなんかもいろいろあるんですってね。
県外で言いますとね、私は長崎市内の景色が好きですね。特に高速道路で、例えば長崎行きの高速バスなんか乗ってますとね、はい、もう長崎 市街地に、ね、近くになると長いトンネルを抜けてポッとこう信号待ちしますと、いきなりもう目の前にですね路面電車が行き交っているような、そういうシーンのところ、あ、長崎っていうのはやっぱり山が海に迫ってる街なんだなと、トンネル抜けたらいきなり市街地だなと、
はいはい、
この劇的な変化あたりはやはりバス旅の醍醐味じゃないですか。
なるほどね、また広い景色でそれを見ることができると、ね、バスだとね、まあこれね、本当に話は尽きないんですけれどもまあ本当にね、懐かしい景色とバスと、もう目白押しでもう何百枚と掲載されております。
はい、250枚ぐらいあったと思います。詳しくは数えてなかったですけれども、
はい、もう選びに選んだ写真が出ておりますので、ぜひね皆さん、これはポルト出版というところからね、出ておりますので、ご覧いただきたいと思います。はい、私も今回お話聞いてて知ったんですが、ね、いろんな働く車なんかもポルト出版で出してらっしゃるんで、私はどっちかというとそっちが好きなもんですから、今度詳しくまた見てみたいなと思っております。
ポルト出版の、はい、出版物、この雑誌とかこの本っていうのは常に社会的な視点っていうのを編集長が持ってます、うんうん、そういったところが波のそのファンだけを対象とする本出版物とはちょっと違いますから、その辺をきちんと受け止めていただければありがたいなと私も思います。
単に物としてマニアックにこだわるだけじゃなくて
ですね、そうです、社会的なスタンスっていうのを常に持ってます、うん、いいでしょうか。今格安バス会社、飛行機なんかに合わせまして格安バスっていうのも出てますが、そういったところの持つ問題点っていうのも、実は例の関越の、高速バスの死亡事故、大事故をやりましたが、その前あたりから警鐘を鳴らしてました。そういうふうな視点を常に持っている、雑誌社だ、出版社だということをこの際皆さんに知っていただければありがたいなと思います。
ホームページ検索していただきますとすぐ出てまいりますので、ボルト、これひらがなですね。
そうです、
はい、出版で検索をしてください。はい、ということで今日はですね、9月20日バスの日、日本で最初にバスが走った日ということ で、これも記念日を前に、今日は、中村博之さんに登場していただきました。ぜひ皆さんホームページね、それから雑誌も手に取ってご覧いただきたいと思います。中村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。